ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話しているとイエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。私は川崎に14年住んでいたんですけれども、お正月の初詣にね、川崎大師に出かけたっていうことは残念ながら一度もないですね。毎年初詣の参拝客数で、まあ、関東圏の神社仏閣ではベスト3に入るって、まあ、そういう有名どころですね、川崎大師。まあ、これほどまでに新年の初詣っていうのが全国的にね、年中行事になっていった、そのきっかけが実は川崎大師だった。京浜急行が初詣は川崎大師へという宣伝を打ったっていう、それから始まったんだって聞いたことがあります。まあ、汽車に乗るっていうことが憧れだった時代、そういう庶民の憧れだった時に、まあ、お正月ぐらいはね、その憧れの汽車に乗ってお大師さんにお参りするという、そういう、まあね、夢を実現すると言いますかね、そういうことを売り出して、これがまあ大成功した。で、首都圏のいろいろな私鉄が、自分のところの近くにある神社仏閣にぜひ初詣にと誘致するという、そういうことが始まっていったようなんですね。今ベスト3と言いましたが、だいたい毎年この第2位第3位が川崎大師と成田山新勝寺とが分け合っている。だいたいどっちも300万人ぐらいを集めると言われていますよね。で、こう第1位、2位と3位がありますが、第1位というのはもう、これはもういつも変わらない。明治神宮です。大体330万人が集まると言われていますね。310から330ぐらいですかね。まあ、すごい数ですよね。明治神宮っていうのは、その名の通り、明治天皇と昭憲皇太后を祀っている。そういう神社です。私は進学生時代に、本当にこれはもうちょっとした興味でね、覗いてみたいと思って、5月3日、憲法記念日に、必ず明治神宮を会場にしてね、右翼の人たちが主催する集会っていうのがあるんですね。これぜひね、会を行ってみたいと思っていたので、進学生の時に行きました。初めて明治神宮っていうところに出かけて行ったんですね。そしてそのまあ豪奢な作りに大変驚いた、建物自体もそうですけども、あの神宮の森自体がね、まあなんていうかすごい、都心にこんなところがあるのかっていうぐらいの森だった。そしてまあ建物もすごいし、敷地も広いし、ね、何もかもこうびっくりすることだらけでした。全然余談なんですけど、その集会は、登壇するスピーカーたちは、ほとんどが自民党の大物議員たちが喋るんですね、いろんなことをね、当時のね。で、その受付、集会に参加するために受付、僕も受付通るんだけども、その時は必ずテントにね、テーブルが置いてあって、議員の受付の場所もある。黒塗りの車が止まってね、いろんな人たちがそこに受付に顔を出す。それから、一般の参加者のテーブルもある。私なんかそこで名前を記帳するわけですけど。で、その一角に、ちゃんとね、国際勝共連合っていう書いた受付があったんですよ。まあ、3、40年前から、旧統一教会と自民党というのは密接な関係があったということを、私はだから体験してるわけですね。ちゃんと僕のこの目が見てるわけですから、いつでも証言しますよっていうぐらいのことですよね。季節して目撃者になっていた。 今日この説教の準備をするときにもう思い出してました。あ、そうだったよね、あの時そうだったなっていうふうにね。それはそうと、その明治神宮の豪奢な造り、その建物にせよ森にせよですね、すごい豪奢だなと思ったんですが、そのことについて橋のない川の著者として知られるあの住井壽衛さんという方いらっしゃいますよね。あの方がそのことをね、講演でお話になったんですよ。それもものすごく強烈に覚えているんだけど、明治神宮のことを言ってたんですね。みんなが豪勢だ豪勢だと言うけれども、あそこはもともと何もない原っぱだったんだ。そこに突然神宮の造成が始まった。樹齢何百年もの大木だとみんな感心して見ているけれど、あれだって全部よそから持ってきて植えたもんなんだよって、ね、私はそれを見てるんだからっていうお話だったんですね。まあ、私自身がその三十数年前に明治神宮に初めて行って、その豪奢な造りにこう圧倒されていたわけだけど、その体験があるもんだから、そういう自分の感覚にこう冷や水を浴びせられたような、熱狂の目を戒められたような、そういう講演でしたね。あ、そうなんだと、まあ、思い知らされたといいますかね、強烈な学びでありました。造営する人たちっていうのは当然そういう結果を期待して作るわけでしょ。まあ、明治神宮がどういうことであそこに作られるようになったか、ちょっと歴史を調べればすぐ分かりますよね。で、まあ、財界などがそれを引っ張ってあそこに造営するっていうことがこう決まっていくっていうね。それに対して、まあ、政府も後から協力、もちろん後から協力するわけですけれども、政教分離の原則があるからね、なかなかそれは難しかったようですが、しかし財界が主導するということで可能になった。で、あちこち候補地があったけれども、あそこの代々木のあの場所に定まっていったっていう。で、そこに一から宮を作るとなった時には、こうやはり豪奢なものを作ろうとするわけです。これは単にその有り余るお金でもって豪奢に作れっていうのではなくて、どういうふうに作ったら人々がそこに対して畏怖を抱くようになるかっていうことまで計算して作るわけですよね。だからみんながその事柄を見て、お、すごいと思ってもらえるように作る。たくさんの人が感心し、そして信仰してくれる。そうやって芽生えてくる人々の感情を使わない手はないわけだから。そのために作るわけですよね。ある人たちが見事な、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話している。イエスのそばでね、イエスに対してもすごいですね先生ってこういう話をしているって、それはまさに私が明治神宮を見て思ったことと同じ感想なわけですよ。そして彼らもそう、すごいと見とれているのと同じように、私もいとも簡単にそういう思いを持って造営した人たちに心を操られていた。間違いなく自分がそういう体験をしているので、その気持ちはよくわかる。がっちりつかまれたわけですよ。このエルサレムに神殿を造営するというのは、ダビデ王のまあ悲願であったわけですね。でもそれは許されなかった。預言者たちが書いている神学的な意味で言えば、ダビデは戦いの王だったので、つまりたくさんの血を流した王様だったので、神聖な神殿の建築に着手させられなかったって、さすがにダビデ王を大好きな人たちが書いている物語の中でも それをちゃんと明記してるんですよ。これだけ人間の血を流した王様に神聖な神殿をの建築を着手させるわけにはいかない。で、そのダビデの願いを実際に叶えたのは息子ソロモンでしたね。しかしダビデもただ願っていたっていうだけではなくて、神殿を建設するためにたくさん準備をしていたわけですね。歴代史を読むとすごいものがこう書かれてます。例えば金が3400トン、銀に至っては3万4000トン、それどころか測りきれないほどの青銅や鉄も集めていた。それから木材もね、石材も、そしてあらゆる宝石もダビデは集めていたわけですよ。そして単にそのマテリアルだけじゃなくて、それを使って造営するための石切りの職人とかね、それから細工をする人たちとか、各種の職工を集めていたわけですね。そうやって、蓄えて人を集めて、その時のために備えていた。それらのマテリアルと、そして職人を使って、ソロモンは7年かけて神殿を造営した。ところが、よく知られているように、紀元前586年に、バビロニア王ネプカトネサルによって、この神殿、とてつもないお金と労力をかけて作った神殿は、完全に破壊されてしまう。跡形もなく破壊された。そして人々は捕囚になった。捕虜になっていっちゃった。その捕囚の民が解放されたのは、それからさらに70年ほど経ってからだったんですよね。で、彼らを解放したのがペルシャ王のキロスだった。ペルシャがバビロニアを征伐するというか倒して、そしてそのペルシャ王のキロスがそれぞれの国へ帰れ、捕囚の民を返した。で、その時にただ返すだけではなくて、エルサレム神殿の再建も命じた。そして、そのために、建てられたのがゼルバベルという人だったわけです。だからゼルバベルは、解放されてエルサレムに戻っていく人たちの中にいて、その人たちの力を結集して、神殿の再建運動を行った。で、そのゼルバベルの神殿再建運動を、預言者としてバックアップした一人が今日読みしたハガイですよ。ハガイはだから神殿再建をもう盛んに訴えるわけですね。それこそが神の意志であると言って。で、さらに時代が去って、ダビデの子孫でもなくユダヤ人でさえもなかったヘロデが、ローマ帝国の支援を受けてユダヤの領主になっていく。その時に彼はどうやってうまくこの地を治めるかということを考えるわけですね。そして明暗を思いついた。そうだ、このユダヤ人たちの関心を買う最もいい手は、あのボロボロになっている神殿、ゼルバベルが作ったあの神殿を再建することだ。ということで、補修作業、大改修作業っていうのをヘロデは行うんですね。お読みいただいたルカ福音書でイエスと人々が神殿を見てよ、素晴らしいねって言ってるのはそのヘロデ神殿ですよ。しかもそれが今再建の最中だから、日々綺麗になっていくその建物を見ているわけですね。余計その素晴らしいね、素敵だねっていう思いが増幅している、そういう時代ですよね。で、このヘロデの大改修が終了して神殿が完成したのは紀元64年です。ところが、できてわずか4年、紀元70年9月、 このヘロデ神殿はローマ帝国によって完全に破壊される。本当に一つの石が他の石に乗っかっているなんていうことさえないってイエスが言った通り、完全に破壊されるんですね。それは紀元66年から74年にかけて起こったいわゆる第一次ユダヤ戦争という、ユダヤの独立をめぐってローマと争ったその戦争ですよ。圧倒的な武力を誇るローマによってもうコテンパンにやっつけられるっていうね。でローマももう二度とそういう謀反の思いを起こさせないために、ユダヤ人の最も大事にしていたその神殿を完全に破壊するっていう、そういうことをしたわけですね。でイエスがその予言したのがこのこと、つまりローマによって完全に神殿が破壊されるということを彼はまあ予言した、実際は予言したのかどうか、つまりそのことを経験している人たちが70年に神殿が破壊されるということを経験した人たちがイエスの口にそのことを言わせている、戒めとしてね、そういうことなんだろうと思いますけれども、いずれにせよ今福音書でお読みした場面というのはそういうことが含まれている、そういうことが想定されている中で日々新しくなる神殿を眺めているっていう、そういう場面なわけですね。神殿というのはもちろん宗教の中心的機能を持ちますが、それだけではなくてやっぱり祀られているものの力を今生きている者たちに知らしめる必要があって創建されるわけですね。だから、考えられる最高の最良の材料が集められ、そして誰が見ても見とれてしまうように麗しく神々しい姿でそこに鎮座させなければならない。神が住むにふさわしい。です。それが荘厳であればあるだけ、そこに祀られているもの自体が力あるものだということを見る人に認識させる必要がある。そのために神殿というのが作られるわけでしょ。しかし神っていうのはそういうものなんだろうか。つまり力の象徴として人々の頭上に君臨するものが神なのか、その神を最大限に利用したい人間にとってはそれはそうだ、そうじゃなきゃ困る、人々にを君臨する、人々の頭上に君臨するようなもう最たる力を表すものでなければ、その力を借りて人々をコントロールしようとする人間にとっては困るわけだし、神とはそういう存在である、そうであるべきでしょう。しかし私たちの信じている神っていうのはどうも違うようだ。我々の頭上に君臨するそういう存在ではなさそうです。なぜなら今日の福音書で言うとレプトン銅貨2枚に価値を見出しているわけですよ。貧しい女性が全てのものをレプトン銅貨2枚しか持っていない、それを全財産を捧げたっていうことがこうね、イエスによって認められているわけでしょ。そう、全部捧げたから素晴らしいっていうことではなくて、そのレプトン2枚にさえ価値がある、つまりその女性の生き方に完全な価値を見出してくださっているわけです。私たちが信じている神というのはそういうもののようだ。力を振るう、大きな力を持っている、それが素晴らしいのではなくて、わずかレプトン2枚であったとしてもその人の生きていることが素晴らしいと言ってくださる神、荘厳であるよりも真実であることを好んでくださる、みすぼらしいけれども神によって生かされている事実を何よりも喜ぶ者と共に神はいてくださる。 共に生きることによって神を恐れる。神によって聖なるものとされる。私がそのように生きることを最も喜んで望んでくださる方、それが私たちの神ですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しを導きくださる神様、あなたは人の手で作られたところにお住まいになる方ではありません。そうではなく、あなたにとって価値などないように見えるこの私の体を、私の心を、あなたは住まいとしてくださるのです。そして私を導いてくださいます。感謝いたします。あなたが住まう神殿として、私自身をあなたにお捧げすることができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。